それでは説教です。もう泣かなくても良いと題しまして、新井先生です。よろしくお願いします。
今朝もまずはこのセリフから、この災いの中ようこそお越しくださいました。昨日お買い物に行ったついでにトイレットペーパーを買おうかと思って行ったらもうすっかりなくなっておりました。2軒行ったんですがどこにもない、皆さんだいぶと危機感が一気に広がってるなというのを感じます。で、マスクがないというのは皆さんもよく聞いているところかと思います。保育園の事務室で事務員がインターネットを調べていてマスクを見つけました。先生これどうですか、30枚入りで480円ですよ。うん、いいんじゃない、送料を確認したって聞きました。でえって言って送料を確認した。30枚入り480円のマスクの送料いくらになっていたと思いますか。
50万とか。
はい、そうです、50万円でした送料50万円引っ越し時期のトラックの値段ですよね。それで運んでくるんでしょうか。そういった詐欺といいますかね、便乗の悪どいっていうのもたくさんあるようです。気をつけていきたいと思います。そんなに焦らなくてもちょっと待てばすぐ手に入るようになると思うんですけれども、そんな中で教会でも集会の休止、昼食交わり会の休止などを決断させていただきました。珍しく日本キリスト教団からもいろいろなことに注意をしてくださいという要請が出ました。カトリック教会ではミサを中止するだろう、そういったことも広がっています。韓国で、新興宗教の集いで、大きな感染があったというようなことを受けてのことなんでしょう。踊らされているつもりはございませんが、ご高齢の方もたくさんおられますので、なるべく注意を、できるだけの注意をしながら、この礼拝だけはしっかりと捧げてまい、りたいと思います。さて今お読みいただきました箇所、イエス様がヤモメの息子をよみがえらせる、生き返らせるというその奇跡的な物語をお読みいただきました。イエス様と弟子たちの一行がナインという町に入っていきました時、お葬式の列に行き合います。棺の埋葬は都を囲っている城壁の外側、つまり町の門を出て離れたところに埋葬するということになっておりました。その棺が門を出たところでイエス様はその葬列に出会ったようです。亡くなったのはある母親の一人息子とあります。そしてこの母親はヤモメだったとあります。つまりこの家は母一人子一人の二人家族であったことがわかります。母親と息子の年齢というのは分かりませんが、後でこの息子が入っていたであろう棺に向かってイエス様が若者よと呼びかけられていることから、息子はすでに働いているぐらいの青年であっただろうという、そのような想像ができます。その若者が亡くなってしまいました。母親にとっては唯一の家族でした。おそらくはこの二人家族の稼ぎ手でもあったでしょう。生活を支えていたんです。その大事な一人息子が亡くなりました。ただでさえそれは悲しい寂しい出来事です。その嘆きが、お母さんの嘆きがいかばかりであるかは想像に難くありません。イエス様はその母親を見て哀れに思いました。イエス様が私たちを憐れむと言ったときは、単にかわいそうに思うとか同情するとかそういうこと以上に思いがそこにあると言われます。それは悲しみ、辛さ そういうものを共有する、そして一緒に嘆く、身を削られるようなそういう思いに至っておられるというのです。この場合ならば、たった一人の息子を失ったその悲しみに加えて、明日からの命をどう生きていけばいいのか、そういったことをも含む落ち込んでいるこのお母さんのその嘆きを痛切に感じ取って同じ思いになっておられるのだろうと想像いたします。イエス様はお母さんにもう泣かなくてもよいと声をかけ、棺に手を触れ、そして言いました。若者よ、あなたに言う、起きなさい。すると驚いたことに、棺に納められていたはずの死人が起き上がったではありませんか。それだけではありません。この若者は物を言い始めたんです。話し始めた。これは死人であった若者が確かによみがえったんですよということを強調しています。単に起き上がったということであれば、何か仕掛けをして動かして起き上がったように見せかけたんじゃないかという、そういう疑いをかけられるかもしれないんですが、自ら話し始めた、これは確かによみがえったことに他ならないという印象を与えるんです。その死の闇から引き戻した若者をイエス様は母親にお返しになりました。それを見ていた群衆は驚き、そればかりか恐れさえ抱きながら口々に神様を賛美しながらこう言います。大預言者が我々の間に現れた。死人をよみがえらせるという奇跡を目の当たりにしたのですから、人々の興奮はいかばかりであったでしょうか。大預言者が現れたという表現は、本当に人々が最高ランクに驚いているということを意味しています。この大預言者というのは、人々の間のイメージ、これが誰であったか、旧約聖書に登場する預言者の中にエリアという預言者がいます。イエス様もこのエリアに例えられることがありますから、皆さんも聞いたことがあるかと思います。列王記に詳しくありますが、紀元前の9世紀頃、異教の神であるバールを信仰するようになったイスラエルの王アハブとその民に、干ばつによる飢饉が襲うぞという予言をするんです。そして自分自身は神様の導きによってサレプタという町へ行って、一人のヤモメの家族と共に過ごします。その際に、このヤモメは大層貧しくて、自分たちが食べるのにも困るような、そのような家庭だったんですが、一日のパンを焼くだけの小麦粉しかなかった。そんな中でエリアの滞在を断りつつも、なんとか受け入れますと、エリアが滞在している間、毎日パンを焼いても焼いても、パンも油もなくなることがなかったというんです。またこのヤモメの息子が病気にかかり息を引き取った時には、エリアは子供の上に自分の身をかぶせて神様にお祈りをいたします。するとその子が生き返ったという奇跡を起こしました。極めつけは、バールの預言者、異教の神バールの預言者との対決であります。イスラエルをアハブのもとに戻って、バールを信仰することをやめなさいということを求めます。そしてどちらの神が、つまりイスラエルの神とバールと、どちらの神が真の神か、どちらの神が本当に強いのかを競うという事態になりました。バールの信仰をする預言者は450人、さらに王妃のイザベル、これが一番悪かったそうなんですが、これと食卓を共にする者400人、これを山に集めてバールの神殿を作らせます、祭壇を作らせます。一方エリアはヤハウェ、 私たちの神様がイスラエルの神様の唯一の神様の祭壇を築きます。そしてそれぞれ引き裂いた牛をそこに乗せる。そして火種を使わずにそれぞれの神様に祈るだけで火をつけて生贄を捧げようというそういう競争をいたしました。バールの預言者とイザベルと食卓を共にする者たち、およそ1000人弱になりますが、この人たちがいくら熱心に祈って踊って歌ってもバールの神に捧げられた生贄の祭壇に火がつくことはありませんでした。それを見届けてその後でエリアが祈りますと、ヤハウェの祭壇には一発で火がついて、ヤハウェの勝利というのは決定的になったという出来事です。エリアはバールの預言者たちを捕らえる許可を得て、この者たちを打ち倒しました。数々の奇跡を起こし、またヤハウェが唯一無二で絶対の神であるということを証明した一人として、エリアは預言者の中でも大預言者という特別な存在として人々の間に知られておりました。イスラエルの民をエジプトから導き出したモーセに次ぐ預言者というふうな見られ方をする場合もあるようです。で、実にイエス様がこの大預言者エリアの再来だというふうに噂されたことが何度かあるわけです。で、当時救い主が現れる前には偉大な預言者エリアがやってくるという言い伝えがありました。洗礼者ヨハネもそのためにエリアではないかと噂されたことがあります。ヨハネは救い主の到来を予言して人々に悔い改めを促し、イエス様に洗礼を授けた。これは皆さんもご存知のことかと思いますが、そのような大きな働きをして人々に影響を与えた知られたことのために、預言者エリアかと人々に尋ねられたこともあります。もちろんヨハネはそれを否定しました。そしてヨハネは本当の救い主がこの後やってくる、自分はその方の履物の紐を解く値打ちもないんだというくらいのことを人々に言います。で、そんなこともあって、ではその後に登場したこのナザレのイエスという人が大預言者エリアかもしれないとみんなは思うようになったのだろうと想像いたします。興味深いのは、最も偉大な預言者とも人々の間で思われていたのはモーセであったはずなんですが、モーセが再来するというふうには言われずにエリアが再来するというふうに人々は言っている。どうせならモーセがもう一度来てくれってそういうふうに思えばいいのに、モーセではなくエリアの再来というのを人々が信じていたということなんです。で、これについても実は理由があるというんです。エリアは死んでいない。彼は火の馬が引く火の戦車に乗って天に登っていった、こう言われている。だからエリアは死んでない。来たるべき時に彼はまた天から下ってくるとこのように信じられていたんだそうです。だからエリアはまたやってくると。で、イエス様はこの大預言者エリアの再来だというふうに噂されるようになります。救い主が降臨する前にエリアが再来するという言い伝えがあったのですから、このようなたくさんの印を行う方がこれまで預言者とされていた人々とはちょっと違うというふうにみんなが思うのは最もなことでありましょう。そして今ご紹介したエリアの物語と今日の物語を読み比べると分かりますが、同じような状況で、つまりはヤモメの子供が 亡くなるという状況でよみがえりの奇跡を行っているんです。エリアもイエス様もその子供をよみがえらせている。まあ、こういったこともイエス様を大預言者として強く印象づける要因になっているでしょう。一方でイエス様は単なる預言者ではない、預言者であるということを否定しなければならないという必要もありました。イエス様というのは預言者にとどまらない、そうじゃない、みんなが待ち焦がれていた救い主そのものであった、そのことをきちんと伝えなければなりません。確かにイエス様は大預言者とも言われます。同時にエリアと比較したら、さらにその上を行く存在であったということも記されています。それが、まあ、若者をよみがえらせた方法でありましょうか。例えばエリアが子供をよみがえらせた時は、息子の体に自分の体をかぶせて、しかも3度かぶせて神様に祈ったとあります。すると息子はよみがえった。イエス様の場合はどうかというと、棺に手を触れられただけ、それと同時に神様に祈りを捧げるのではなかった、神様にお願いしてよみがえらせてもらったのではなくて、自ら若者よあなたに言う、起きなさいと自ら命じておられる。つまりそれを成し得る権威を持っていた。神様にお願いして御心ならこうしてくださいというふうなことではなく、自らそれを行う権威を授かっていたというのが、エリアとの決定的な違いとして描かれているんだろうと思うんです。まあ、棺に手を触れたかどうかということはあまり問題ではありません。この前の箇所では、今日の前の箇所では、百人隊長のしもべを癒す場面で、本人に愛もせず声をかけただけだったからです。大切なのは、今も言いましたように、それをなすことができる権威をご自身に与えられていたかどうかということでありましょう。イエス様は自ら命じて若者をよみがえらせた。つまりよみがえりの権威を与えられた救い主であるということをルカはここに示そうとしているのでありましょう。イエス様は預言者である一方、預言された救い主であったと。預言者であるということを否定はしないものの、預言者という枠の中にとどまらないで救い主としてご自身を表された。まあ、そのように表現する必要があった。ルカによる福音書はそれを、死人をよみがえらせるというこの物語を通して示そうとしたのでありましょう。そして今日の物語でやはり一番注目したいのは、嘆き悲しんでいるお母さんに向かって言ったこの一言です。もう泣かなくてもよい。言葉を失うという経験を私たちもするでしょう。大きな試練、嘆き悲しむとき、またそれを見るとき、いろいろなシチュエーションが考えられます。でも言葉を失う、かけるべき言葉を探し、あるいは訴えたい叫びの言葉、それがあるはずなのに見出すことができなくなるような、そんなとき、そんなことが私たちにあるんです。それは私たちがやはりそんなに強くないということ、完全ではないということ、自分の力ではいかんともしがたい場面に追いやられることがあるということに他なりません。でもどんな時でもイエス様は私たちの傍らに行ってくださる、そして私たちに声をかけてくださるんです。もう泣かなくてもよい。これはもちろん単に泣き止みなさいと言ってるのではなくて、もういいんだよ、大丈夫だよ、あなたのことはよく私が知っているから、あなたのことを私はちゃんと 最後まで守り導きますという、そのような大いなる励ましであります。その力強さは、そのことをなす実際の権威があればこそ、その力があればこそ言える言葉であります。その権威に裏付けられた言葉が私たちに大いなる慰めを与えるのであります。イエス様の権威によってもう泣かなくてもよいと言われたこのやもめは泣くのをやめるでしょう。本当にもう泣かなくてもよくなるからです。私たちはこの同じ権威のもとにいるんです。私たちは直接耳に聞こえるような形でそのセリフを聞くことがあるかどうかは分かりませんが、主を信じる者すべてのものがもはやすべての嘆きや悲しみから解放されているということを私たちは教えられているんです。イエス様を信じるとき、私たちはもう泣く必要がない、泣かなくてもよいと言われているんです。そこから見えるのは共に歩める感謝と喜びだけなのであります。もう泣かなくてもよい、私たち自身にかけられているこの慰めの言葉に励まし導き出されて、またそれぞれの場へと歩んでいきたいと思います。一言になります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたの慰めと励ましを得て立ち上がらせていただいている私たち、あなたと共にこれからも歩んでいくことができますように、私たちを守り導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。